どうぞ今週は旧約聖書創世記の11章を開きください。創世記11章です。今日私たちはバベルの塔についてご一緒に御言葉を学んでまいります。このバベルの塔、このことについては多くの人々が知っています。少なくとも聞いたことはおありかと思います。このバベルの塔、今から我々見ていくわけですが、実はこれも神様によって下された裁きの一つでした。一体何が起こったのか、一体何が問題だったのか、どうして彼らが裁かれたのか、そのことを今からご一緒にこの御言葉を通して学んでいきたいと思います。まず11章のところからご覧くださいますでしょうか。さて、全地は一つの言葉、一つの話し言葉であった。で、この11章の一節のところをご覧いただくと、10章からお読みになった皆さんはある疑問を抱きます。なぜかというと、10章は言葉が、いろんな言葉が存在していたということを記しているからです。例えば10章の5節ご覧くださいます。そこには、これらから海沿いの国々が分かれ出て、その地方により種族ごとにそれぞれ国々の国語があったと。いろんな国の言葉が存在していたということが確かに5節には記されてますし、20節見てください。10章の以上がその種族、その国語ごとに、その地方、その国により示されたハムの子孫であるって。確かに御言葉はいろんな国の言葉が存在していたということを教えてます。もう一箇所、31節です。以上はそれぞれ種族、国語、地方、国ごとに示したセムの子孫であるって。ですからお気づきになったと思うんですが、確かに10章を見たときに、もうその当時国々にはいろんな言葉が存在していたと書いてあるわけです。そうして11章の一節に入ってみると、全地は一つの言葉、一つの話し言葉であった。この一つの言葉というのは一つの言語です。そして話し言葉というのは方言の話です。すべての人々は同じ言葉をしゃべり、同じ方言を使っていたということです。だからみんなお互いを理解することができたわけです。ですからそうしてみたときに、10章にはたくさんの言葉があると言いながら、11章になってみると一つの言葉、一つの方言であった。だからおかしいと感じるわけですよね。でも実はそうじゃないんです。実は今私たちが見る11章の1節から9節までを見るときに、一体どうしてこのように言語がいろんな言語に分かれていったのか、その理由がここに記されているんです。かつては一つだった言語が、かつては同じ言葉をしゃべっていた人々がいろんな言葉をしゃべるようになった、そのいきさつはどういういきさつだったのか、その理由は何だったのか、そのことを11章の1節から9節が教えているんです。見ていきましょう。何が一体このところに起こったのかです。2節からお読みします。その頃人々は東の方から移動してきて、シヌアルの地に平地を見つけ、そこに定住した。まず最初に皆さんに見ていただきたいのは、この話が一体どこで起こったかということです。地名が出てますよね。この話はシヌアルというところで起こったと記されています。どこなのかです。これは今の地図で言うならば、あのイラクの南部に位置します。バビロニアと呼ばれた地域です。この地域はあのメソポタミア文明が、その我々よく知ってますけれども、聞いてますけれども、そのメソポタミアに位置するんです。あのメソポタミアの南部に位置します。そこでの話だと御言葉は私たちに教えてくれるんです。 このメソポタミアという言葉なんですが、これは非常に面白い言葉で、この言葉の意味というのはね、2つの川に挟まれているという意味です。皆さんもよくご存知のように、あそこにはチグリス・ユーフラテス川という2つの川があります。その2つの川に挟まれたところ、それがメソポタミアなんです。そしてこのメソポタミアの特に南部の地域、このバビロニアと呼ばれたところ、そこの首都がバビロンだったんです。その地域の話です。で、今私たちは現在のそのイラクっていうのを思うと、あのバグダッドという首都を思いますよね。テレビの出てます。あのバグダッドとこの当時のバビロンというのはどういう位置関係にあったかっていうと、現在のバグダッドから南にだいたい80キロぐらい置いてたところ、そこにこのバビロンというバビロニアの首都があったんです。今日我々が見ているこのシヌアルの地というのはその地です。バビロニアの話です。メソポタミアの南部の話です、ね、現在の南イラクの話を我々見ていくわけです。で、今私はこのシヌアルというのがバビロニア であったと、バビロン、またバビロニアであったという話をしました。一体それがどうして分かるかというと、御言葉がちゃんとそれを我々に教えてくれるんです。一つはダニエルという預言者がこういうことを記録しています。ユダの王エホヤキムの治世の第3年にバビロンの王ネブカデネザルがエルサレムに来てこれを包囲した。もうお分かりですよね。バビロンの王であったネブカデネザルが、その当時のイスラエルの北王国、南王国、その南王国のそのエルサレムを包囲したという話ですよね。そして何が起こったかというと、ユダの王様であったエホヤキムは神の宮の器具の一部とこのネブカデネザルに渡すんです。ネブカデネザルはそれを持って自分の国に帰っていくわけです。で、どこに帰ったかというのがダニエルの一章2節に書いてるんです。彼はそれをシヌアルの地にある彼の神の宮に持ち帰りと書いてます。出ましたでしょ。シヌアルがバビロンの王であったネブカデネザルが自分の国にその持ち帰ったわけですよ。神の宮の器具の一部を。その国はシヌアルであった。そこからこれがそのバビロンであったと、ね、いうことを我々は見ることができるわけです。で、もう一つ皆さんにちょっと覚えていただきたいのは、後で見ますけれども、バベルっていう言葉の訳なんです。バベル、実はこのバベルと、特にこの9節のところに出てきますでしょ。11章の9節にその町の名はバベルと呼ばれたっていう、このバベルっていうヘブライ語が実は旧約聖書の中287回も出てくるんです。で、非常に面白いのはね、その287回の中でバベルと訳されているのは、今お話したこの11章の9節ともう一箇所 10章の10節しか出てこないんです。10章の10節には、彼の王国の始めはバーベルと出てきます、ね、ですからこの創世記の10章の10節と、そして11章のこの9節のところにしかこのバベルって言葉は出てこないんです。バーベルと訳されているのはここだけなんです。じゃあそれ以外の285回はどんなふうに訳されているかというと、すべてバビロンと訳されているんです。ですから少なくともそうしてみたときに、これはどこの地域なのかというのははっきりします、ね、現在のイラクの南部での話です。ちょっと余談になりますけれども、おそらくこの地域にあのエデンの園も存在したんだろうと言われています。御言葉はそれがどこだったのかはっきりしていません。しかし記述を見ていくと、おそらくこの辺りのどこかであったろうというふうにも言われています、まあ、非常に素晴らしいところであったと。そのことは少し後で見ていきたいと思います。だからまず最初に私たちがこのバベルの塔を考えるときに、それはどこだったのかと、場所分かりましたよね。そういう現在のイラクの南部であったということです。さあ次に私たちが見ていくのは、この人々がどういった選択をしたのかなんです。で、2節ご覧くださいます。もう一度、人々は東の方から移動してきてシヌアルの地に平地を見つけ、そこに定住したと書いてます、ね、 どうもこの人々は東の方からこのシヌアルの平地の方にやってきたと。じゃあどこから彼らは来たんだろうと。今私たちはこの11章のところ見てます。10章はいろんな歴史が書いてます。じゃあその前の9章何が書いてあったか思い出してくださいます。6章から9章まではノアの洪水の話でしょ、ね、ノアの洪水は現在のトルコの一番端にあたります、ね、そのアララト山の山、まあ、周辺のところに、その山にアララト山の上にその漂着したわけですけれども、その場所っていうのは今お話しているこのメソポタミアから、このバビロニアから言えば少しだけ北西に位置するところです。だいたい地図で言えばそのままずっと北に上がっていくとそのあたりにこのアララト山があるんです。で、人々はおそらくそのノアの洪水の後そこから移動してくるわけです。そして彼らは東から来たと書いてますから南下してきて、そしてこの平野を見つけてそちらの方に移ったというふうに見ることができるわけです。で、なんで彼らがこの平地にとどまったのかって見ていただきますとね、移動してきてその平地を見つけと書いてますでしょ。こういう表現から我々が想像できるのはだって彼らはそのアララト山の周辺にいたんです。山岳地帯にいたんです。だから平地を見つけたときに彼らは非常に喜んでそこに移ろうとするわけです。今まで自分たちがいたところとは違うからです。で、どれだけ彼らがこの洪水以降そこに留まっていたのかよく分かりません。でも御言葉が私たちに教えるのはノアの一生は950年であったと書いてあるわけであって、そしてノアの洪水の後彼は350年生きたわけであって、多分その山岳地帯にいたんでしょう彼らは。ですから相当な数になったでしょう、洪水で助かった者たちです、ね、それから人口が増えたわけです。で、その一軍がですね、そこを降りてこのシルアルの平地を見つけてそこに定住したと、そのように御言葉を教えるわけです。で、私たちが忘れちゃならないのはね、皆さん、彼らがそこに移動してきてなんでこの平地にとどまったかっていうと当然理由がありました。それは彼らがその平地を見たときにこれこそが私たちが住みたいところだと思うわけです。誰だってそうですよね。そんな非常に潤った土地です。非常に土地は潤ってました。つまりそれは農耕に適していたわけです。あまりにも潤っていたためにこの野生の麦類が自生していたなんて言います。家畜には最も適しているわけです。また気温も非常に温暖であったと。もう最高の土地です。自分たちが考える最高の土地です。ですから彼らはそこに自分たちは住みたいと考えてそこに移り住むわけです。よく皆さんもご存知のようにこのメソポタミアで最初の農耕とか牧畜が始まったというふうに言われています。その理由がはっきりしているんです。非常にその土地は肥沃な土地だったということです。そこに彼らは移り住んだと、そのように御言葉を教えてくれています。で、何をそこで彼らがしたのか、それが3節4節のところに出てくるわけです。ご覧くださいます。彼らは互いに言った。さあレンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを用い、粘土の代わりに礫製を用いた。ってそのうちに彼らは言うようになった。さあ我々は町を建て、頂きが天に届く塔を建て、名を上げよう。ってちょっとここでストップです、ね、皆さんもよくご存知のようにバベルの塔って言ったらその彼らが人間が塔を建てるわけでしょ、ね、どんな形をしてたのか皆さん想像できます、ね、確かにこの御言葉を見てると私たちはどんな形だったのかっていうのを知ることはできません。でもおそらくこういう形であったろうという、それは想像できるんです。なぜかと言いますとね、このメソポタミアにはこのジグラットと呼ばれる 宗教建造物がたくさん発見されてるんです。でなんでそういうものが、今から説明しますけどね、なんでこういうものを人々が作ったかっていうとね、こういった考え方が人々の中にはあったんです。それは神様っていうのは高いところにいらっしゃる。だから神様の前に立って礼拝を捧げるには、何かこの丘の上に行かなきゃいけない、山の上に行かなきゃいけない、そうして神様に近づくことによって神様を礼拝することができるんだと、こういう考え方があったわけです。ここにそれは限定するものじゃないですけど、そういう考え方があって、そしてじゃあメソポタミアを見たときにそういう場所があるかっていうと、ここは平地なんですよ。そこで人工的な丘を作るんです。そうすれば彼らはより神に近づいて神を礼拝することができるというふうに考え、そういうものを作ったわけです。それをこのジグラットというもの、そういう呼び方をするわけですが、どんな形をしているか、遺跡のその発掘によっていろんなものが見えてくるわけですが、それはちょっとピラミッド、エジプトのピラミッドを想像してみてください、ね、底辺を見たときにその四角形です。でこのジグラットと言われるのは、その上に何回もの階層があったんです。あるものは7階の階層があったと言います。ですから一つの土台を作って、それよりも少し小さめの土台をその上にまた乗せて、また少し小さめのやつをその上に乗せ て、そうして7階のそういったその塔を作ったのだ。そこには螺旋階段があって、人々が登るようにできていて、その最上階には祭壇が備えられていたと、まあ、そういったこのジグラットというのが発掘されているわけです。で多くの学者たちはおそらくそれはこのバベルの塔と呼ばれている、それを一つ参考にして作ったんじゃないかとも言われています。ですから多分そういった形をしたものをこの人々は作ろうとしたんだろうって。で驚くべきことは、この塔を作るために彼らが使った素材なんです。もう一度見てください。レンガを作ってよく焼こうなんて書いてます。彼らは石の代わりにレンガを持ち、3節のこと出てきますよね。石の代わりに彼らがレンガを用いたというのは、実はこのメソポタミア、このバビロニアにはパレスチナのような石が多くなかったんです。パレスチナに行くと石ころだらけなんですけども、ここにはそういう石ころがないために、建物を建てる際にはレンガを使う必要があったんです。しかもこう続きますよね。レンガを作ってよく焼こうって、そのレンガの強度を増すためにです。そういう知恵があったわけです。私は非常に興味深いなと思ったその後です。粘土の代わりに歴性を用いたと書いてます。歴性って一体何だろうって、下の注釈のところを見るときにアスファルトと書いてます。またそれをご覧になってみんなアスファルトと思いません？だって我々アスファルトってその道路に引いてあるアスファルトを連想するわけであって、そのアスファルトと皆さん思うかどうかわからないので、私は思ったんです。なんだこれはと。それで調べてみました。日本アスファルト協会というのがあるんです。調べるといろんなものが見つかってくるんです。そうするとそこにはこう書いてます。天然アスファルトが大規模に使用され始めたのは紀元前3800年頃からで、チグリス・ユーフラテス川流域、現在のイラク地方に栄えたメソポタミア文明やインダス川流域、現在のインド・パキスタンに栄えたインダス文明の遺跡で建材、防水材などに天然アスファルトが使用されていた。使われてたんですよ、ちゃんと、ね、紀元前3800年ぐらいにバビロニア人が塗料であるとか装飾であるとかレンガや石材を固定する接着剤としてアスファルトを使用してたって。紀元前3200年にはメソポタミアとかインダス川流域で石材の接着とか道路建設とか浴場とかお風呂場ですけど、水タンクの防水、船の防水などにアスファルトが使われていたって。 驚きですよね。で、紀元前3000年はエジプトでのミイラの防腐材料としてアスファルトが使ってたって。へえ、なるほどなと。そういうものかと。でもそれでもまだずっと残ってた疑問は、あの道路に使うアスファルトが、だってあれ人工的に作ったもんじゃないですか。書いてあるんです、ちゃんと。なるほどと思いました。実はアスファルトには2種類のアスファルトが存在するんですって。原油を蒸留して製造する石油アスファルト、我々が知ってるやつですと、天然に存在する天然アスファルトがあるんだって。そっちの話なんです、ね、さっきのそのアスファルト協会ですけども、こんなことも書いてました。日本でも実は日本書紀の中に出てくるんですって。天智7年668年、天智天皇の即位式に燃える土として献上されたというふうに記録されてるって。天然にあるんですよね。で、それを使って彼らは何をしたか、そのレンガをくっつける、そういう、そのためにこのアスファルトを用いたと。そのことがここに記述されています。ですからどこでの話なのか見てきました。一体彼ら何をしたのか見てきました。じゃあ一体何が彼らの問題だったのか、いよいよ核心のところに入っていきます。実はそれは簡単に言えば彼らの罪です。で、どんな罪だったのか、我々少なくとも2つの罪はここに見ることができます。この当時の人々の罪です。1つ目の罪は何だったかというと、プライドです。非常にプライドが高かった。4節のところにこう書いてました。さあ我々は町を建て、頂が天に届く塔を建て、名を上げようって。私最初にこれを見たときに、彼らって天にまで届くような、あのスカイツリーよりもっと高い、そんなものを作ろうとしてたのかって、そんなふうに思ったわけです。そうじゃないんです。そういう意味でこの御言葉は記されているわけじゃありません。実は何の意味があるかというとね、この町を訪れる人たち、この町を見た人々に実は恐れを抱かせるために、こういう塔を作ろうというふうに彼らは考えたんです。で、なぜそう言えるかというとね、ちょっと皆さん思い出していただきたいのは、モーセが12人の石膏を今のイスラエルの地に送りましたでしょ、約束の地に。で、ご存知のように10人が登っていけませんと、巨人が住んでますから無理ですと言って民の心をくじいたわけでしょ。それで40年間彼らは荒野をさまようことになったですよね。皆さん覚えてらっしゃる。で、その時にね、この10人の石膏たちが確かに彼らは言うんです。そこには非常に背の高い巨人たちがいたって。それだけじゃないんです。こう続くんです。町々は大きく、城壁は高く、天にそびえているって、ね、町々は大きく、城壁は高く、天にそびえているって。で、それを見たときにイスラエルの人々はこれは無理だって、勝ち目がないって。申命記の1章の28節に出てきます。同じ申命記の9章の中にも、その町は大きく、城壁は天に高くそびえていると書いてます。だからみんな恐れたんです。だからみんなこの人々と戦ったとしても勝ち目がないと思ったんです。ですから私たちはこのバベルの塔を見たときに、彼らが望んだことは実際にあのこの宇宙の果てにまで届くような建物、そうじゃなくて、人々がこの町を訪問したときに、訪れたときに、その力を見て恐れをなすように、自分たちの力を誇示するような、その目的でこのようなものを建てようと彼らは考えるわけです。で、問題は何かというと、皆さんね、彼らは神様に頼らなくてもできるんだと思ったところなんです。いいです。この人々の問題って何かというとね、神様の助けがなくても自分たちでやっていけるんだ、自分たちはそれだけ力があるんだ、自分たちがそういうことを望めばそれは可能なんだ、こういったおごりです。 こういったプライドが彼らの罪だったんです。でそれを実は4節の御言葉を我々に明確に教えてくれているんです。残念ながら日本語では非常にそのところが明確に表されていないんですけれども、4節見ていただきますとね、ここにはしましょうという表現が2回使われているんです。どこに出てくるかというと、最初は我々は町を建てましょうと言っているんです。また2つ目は私たちは名を上げましょうと言ったんです。こういったことが私たちには可能であると彼らは考えていたわけです。自分たちの町とその頂が天に届くほど高い塔を作ることは自分たちには可能である、だから一緒にやりましょうと言ってるんです。人々がそれを見て恐れをなすような、そのような私たちの力を誇示できるような、そういったすごい町を、そしてその中心にそのタワーを据えましょう、それはできますって言うんです。また自分たちは努力することによって名声を勝ち取ることができるって、彼らはそう思ってたんです。自分たちはどんなことでもできるんだって、神の助けなんか必要としないって、これが彼らの問題でした。ですから主ご自身が6節のところでそのことを指摘なさってる。5節からご覧くださいます。その時主は人間の建てた町と塔をご覧になるために降りてこられた。主は仰せになった。彼らが皆一つの民、一つの言葉でこのようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと思うことでとどめられることはない。これは何か神様に力が、神様ができないことが存在していると、人間がそういうことを考えたときに神様はそれに対してどうすることもできない、そんな話をしてるんじゃないんです。人間の話です。その当時の人間はどういうことを思ってたか、それを教えてるんです。彼らは自分たちで考えてこういうことをしようとしたら必ずそれができるんだと、とどめられることはない、必ずそれが自分たちの力によって達成できるんだ、そういったおごりに満ちた様子、それを表していらっしゃるんです。私たちのやりたいことをするためには頑張ったらいいんだ、神様の助けなんか必要としない、それが彼らの問題でした。このようなプライドを彼らは持ってたわけです。で私たちも気をつけないとね、皆さん。我々も物事が順調に進んでいるときにそういう誘惑に駆られます。思い出してください。あのイスラエルの民がこれから新しい神様が約束されたその約束の地に入ろうとしているときに、モーセが一体彼に何を教えたか、申命記の8章の中にそのことが繰り返し繰り返し繰り返し教えられています。気をつけなさいって、私が今日あなたに命じる主の命令と主の定めと主の掟とを守らず、あなたの神主を忘れることがないように、あなたが食べて満ちたり立派な家を建てて住み、あなたの牛や羊の群れが増え金銀が増し、あなたの所有物が皆増し加わり、あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れる、そういうことがないように。また17節でもこうあります。あなたは心の内でこの私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。あなたの神主に、主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えられるのは、あなたの先祖たちに誓った契約を今日の通りに果たされるためである。あなたが毎日あなたの神主を忘れ、他の神々に従い、これらに仕え、これらを拝むようなことがあれば、今日私はあなた方に警告するって、あなた方は必ず滅びるって。主があなた方の前で滅ぼされる国々のように、あなた方も滅びる。あなた方があなた方の神、主の御声に聞き従わないからである。問題があると人は真剣に神を見上げます。助けを求めます。ところが問題がなく順調に進んでいるときは、神様なしでもやっていけるなんて思いません？ こうして私たちが生きているのも神の恵みであり、こうして神が私たちの心臓を動かしてくださっているにもかかわらず、我々思うんです。あたかも自分が動かしているかのように、自分がこの呼吸をしているかのように、その全ては自分の力にかかっているかのように、これ全て神様の技であるの。だから神様おっしゃるんです。気をつけなさいって。すぐにそれを忘れてしまうからって。すぐに神に頼らないで自分の力に頼ってしまう。それが人間だから気をつけなさいって。非常なプライドを持った人々でした。自分の力を過信してたって。もう一つ彼らの問題というのはね、このプライドの罪なんですけども、自分の力を過信してただけじゃない、神様も全く恐れていません。彼らは4節のところに名を挙げようと言っています。自分たちの力で名声を勝ち取ろうって、自分たちの力でその誉れを勝ち取ろうって。覚えてます？あのダビデがエドム人を滅ぼしたときに、実際には1万8000人を撃ち殺したと書いてます。その時に彼が戻ってきた時に、彼は名を挙げたというふうにサムエル第2の8章の13節は記しています。なんで彼の名がそうやって崇められたかっていうと、大変な勝利を収めたからでしょ。その時にみんなは彼に尊敬を払ったわけです。彼を敬ったわけです。この人々は自分たちの努力で、自分たちの行いで、そのような人々からの称賛を勝ち取ろうと思ってた。そしてそれができるんだと彼は思ってたんです。神様に逆らい、神様を無視し、そして自分たちでそれを得ることができるんだって。大変なプライドです。全く神を恐れていない。自分たちの力をあまりにも過信し、そして神様をこうして見下している、そのような人々であったことを見ることができます。でもちろんこの御言葉はその理由までも我々に教えてくれています。というのはこういった一連の行動をリードしたのは誰だったかというと、ある人物なんです。名前をニムロデというふうに聖書を教えます。ちょっと1ページ戻ってくださって、10章を見てください。10章の8節のところに、クシュはニムロデを生んだ、出てきました。名前がニムロデは地上で最初の権力者となったって。この人物ですよ。この人々をリードしたのはこの人物ですよ。この平地に移り住もうと働いたのは彼は権力者だったんです。最初の権力者だったんです。9節ご覧くださいます。彼は主のおかげで力ある漁師になったので、主のおかげで力ある漁師ニムロデのようにニムロデのようだと言われるようになったと。確かに神様がそのようなことをなされたんです。ところがさっきも見てきたようにプライドですよ。10節、彼の王国の始めはバベル、エレク、アカデであって、皆シヌアルの地にあった。その地から彼はアシュルに進出し、ニネベ、レホボデイル、キラフ、およびニネベとキラフの間のレセンを建てた。それは大きな町であった。お気づきになるでしょう。最初の権力者であり、彼はこうしてたくさんの町を治め、大きな町を作ったんです。こういう実績があったんです。そこで彼は思うんです。今度はこのバベルに大きな町を建てて、今度また大きな塔を建てて、そして人々が自分たちを崇めるように、そのように彼は企てて、このような行動に移ったわけです。町を建てて、その中心に塔を建てます。そのことによって、最初にもお話したように、その町を訪問した人々が自分自身の偉大さに感動を覚えるように。このニムロデは自分の力を誇示しようとしたわけです。こういったプライド、こういうプライドを持った人物が導きました。そしてこのような罪を神の前に犯すわけです。 二つ目の罪っていうのはね、不従順の罪なんです、ね、不従順の罪です。まず最初に彼らはとどまるという選択をしたことが2節に書いてましたよね。そこに定住したと書いてます。定住したっていうのはそこを自分の一生の住処とするということです。これは何を意味したかっていうと、神様に対する反抗なんです。神は人々にある命令を与えられました。どんな命令だったかっていうと、創世記の一章を思い出してくださいね。アダムとエバが神によって作られた後、神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ増えよ。その後地を満たせと書いてます。創世記の一章の28節のところです、ね、埋めよ増えよ地を満たせって。つまりアダムとエバから全て始まるんですけれども、神の計画はそこから人々が全世界に広がっていくことを望んでたんです。それが命令だったんです。その命令をアダムに与えたんです。でも人間は神に逆らい続けたゆえに、ノアによって、そのノアの洪水によって全ての人々を滅ぼされました。ノアの家族だけが助かりましたでしょ。でその時に神様はどんな命令を人間に与えているか、それが9章の1節のところに出てくるんです。見てください、そこ創世記の9章の1節のところ。それで神はノアとその息子たちを祝福して彼らに仰せられた。その後見てください、埋めよ増えよ地に満ちよって。どっかで出てきましたでしょ、これさっき見た創世記の1章の28節のところなんです。神はアダムに対してこの命令を与え、そして人々はそれに従いませんでした。そして人類が滅ぼされた後、この助かったノアの家族に対して神がおっしゃったことは同じなんです。あなたたちは地に、世界に出て行って増えなさいって言ったんです。それが神様のご計画だったんです。それが神様の命令だったんです。しかし彼らはその命令に逆らいました。彼らはその山岳地帯から降りてきて、そしてこのメソポタミアの平地を見たときに、このシルナルの平地を見つけたときに、この土地こそが私たちが住むべきところって、そこに定住したんです。全世界に出ていくんじゃなくて。しかも御言葉我々に教えてくれるのは、彼らはこの神様からの命令を知っていたということです。4節の後半見てくださいます。我々が全地に散らされるといけないからって書いています。彼らは確かに命令を聞いてました。全世界出て行けって言われたんです。ところが出てきたんですけれども、自分たちのいた山岳地帯よりもはるかに素晴らしいところをすぐに見つけるわけです。もう他に行きたくないと、ここにいたいって。確かに神様そういう命令をしたけれども、我々ここにいたいって。じゃあここに定住するためにどうしようって。大きな町を建てて、そこに我々住もうって。神の計画があるかもしれないけど、そんなんどうでもいいって。我々はこうしたいんだって。そうして彼らは神の前に大きな罪を犯したわけです。神に従わないという、この不従順の罪です。でこの2つの罪を見たときに非常に関連してますよね。どうして彼らが神様に逆らったのか、そこにはプライドがあったんです。神なんかなくたって自分でできるって、神の助けがなくたって自分でやれるって、神の御心に従わなくたって自分の考えに従って生きてたら、そこに十分な幸せを見つけることができるって。そのように人々を励まし合って、彼らは自分たちの思い通りに生きようとしていたわけです。その結果どうなったのか、7節から見てくださいます。さあ降りていって、そこでの彼らの言葉を混乱させ、彼らが互いに言葉が通じないようにしようと。こうして主は人々をそこから地の全面に散らされたので、彼らはその町を建てるのをやめたって。神様がなさったのは、彼らが お互いに理解できないようにさまざまな言葉を彼らに与えられたって、ね、そういったことが起こった、そういう裁きを神様は下されたっていうんです。で、今日我々が見てきたこの人々の問題とは何だったのか、繰り返しますけれども、彼らは自分の力に何です、過信してたわけでしょ。自分で何でもできるんだと思ってたわけです。自分の努力によって、自分が努力さえすれば何でもできるんだって。そんな人ここにいらっしゃいません？自分が努力すればこの罪の許しを救いを得ることはできると思ってらっしゃる皆さん、あなたを救いから引き離しているのはあなたのプライドなんです。できないことをできるとあなたは信じているんです。自分で自分を変えることができないにもかかわらず、あなたはできると思い込んでいるんです。できると信じきっているんです。私はこれまでの人生でいろんな経験を積んでいるから、どんなことでも乗り切れられるって、そういうプライドが今あなたに祝福ではなくていろんな重荷をもたらしているんです。神様の助けを求めるなんていうのは弱い人のやることだから私とは無関係だって、そのプライドがあなたを神様が備えてくださった素晴らしい祝福から自分自身を遠ざけてるんです。あなた自身が救いを得ないだけじゃない、日々の生活においてこの神様の素晴らしい平安を持って喜びを持って生きることができないのはどうしてかって、あなたのプライドなんです。自分でできると思ってる。それまでの生き方と同じように信仰においても、そして信仰をいただいた後も自分の力でできると思い込んでしまってる。だからあなたはどんなに時間が経っても変わらないんです。どんなに時間を費やしてもあなたの信仰は成長しないし変わってこない。それはあなたがいつも自分に頼ってるからです。プライドなんです皆さん。我々信仰者は神の前に、神様、私はあなたに喜ばれることをしていきたいです、でもそれを実践するためにはあなたの助けが必要ですから助けてくださいと、いつも助けを求めるんです。神様、あなたの助けがなかったら私はあなたに喜ばれることを考えることもできないし、それを口にすることもできないし、そのような行動も取ることはできません。それほど私は罪に染まった弱い存在です。助けてください。プライドを捨てた、その謙虚な態度こそ神が喜ばれるものであり、そういう人のうちに神は働くんです。あなたを変えてくださる神に頼るから神はあなたを変えるんです。我々が自分で自分を変えることのできない自分に頼ってるからいつまでたっても変わらないんです。それ何を意味するか、変えることのできないあなたに頼ってることを意味するんです。我々がしなきゃいけないこと、私たちが学ばなきゃいけないのは、あなたを変えてくださるのは神だけです。その方に私たちは自らを委ねることです。神に働いていただくことです。この人々の問題は何だったのか、もう繰り返し何度も繰り返してきました。何でも自分たちでできるって、そのプライドが神様の素晴らしい祝福から彼らを遠ざけたんです。創世記を見ますとね、皆さん一章の初めから常に教えられていることは何かというと、神は人々に素晴らしい祝福を与えようとした。彼らをエデンの園に置いたんです。完璧なところです。そう思いません？病もない、死もない、創造主なる神様と交わることができ、その方を賛美することができ、最高の場所です。ところが彼らは思うんです。これよりももっと他のところに素晴らしいものがあるに違いないって。神に従っていくよりももう少し自分たちがいろんな選択をして自分たちが思うことをやってみるのもいいかもしれない。そうして人間は同じように罪を繰り返してきたんです。神様が私たちに命じていらっしゃることを私に従いなさいって言ったんです。だって祝福は神がくださるもんです。 そのことを御言葉は繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し教えた。でも人々は神に従うよりも自分の考えに頼って生きた方がきっと今よりも素晴らしい幸せがあるに違いないって、この自分たちの力に過信して生きたこの人々、彼らの町の名前は何となりました？バベルでした。実は面白い言葉遊びっていうか名前遊びがここでされてるんです。実はこの混乱という言葉はヘブライ語ではバラルっていうんです。このバビロンの町が、ね、罪によって混乱した、つまりバラルが起こったって、そこでこの町のことをバビロンではなくてバーベルって呼んだんです。彼らが望んだことは最高の祝福でした。最高の幸せでした。その代わりに彼らが得たのは混乱でした。神の祝福を逃し、その結果彼らの生活も大変なものでした。神様の命令は変わりません。皆さん、どの時代でもどの場所でも従いなさいって。今11章我々見てるんですが、12章になるとあのアブラハムの話になります。一節ご覧くださいます。まだその当時は彼はアブラムと呼ばれてました。その後はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。お気づきになります？神様おっしゃるんです。私が言うところに出て行きなさいって、私が言うことに従いなさいって、そうすれば私が祝福するって、私があなたの名を挙げるって言うんです。バベルの人々思ったんです。自分の力で自分の名を挙げようってできませんでした。自分の力でできないことをやるのか、どんなことでもできる神様に頼って神様の祝福をいただくのか、どちらを選択するかです。皆さん、この人間の大きな罪がありました。しかしすごいことは、もう一度この11章の9節を見ていただきますとね、最後9節に、主が人々をそこから地の全面に散らしたからであるって。彼らは言ったんです。いいえ、どこへも行きません、ここにとどまりますって。でも神は彼らを世界中へと散らしていくんです。神様の御心はなるんです。皆さん、それに従って生きることによって神様から祝福をいただくか、それともあなたが神に逆らいながら神の祝福を逃してしまうのか、その間違った選択をしても神は御心をなされます。でも悲しいことは、その御心に従わないことによって、逆らうことによって神の祝福を逃してしまうということです。そんな人生歩んでません？皆さん、何があっても主に従い続けてます？主の御心に従ってます？主の教えに徹底して従ってます？それしか神様があなたを祝福するその術はないって、それが神の約束なんです。私はあなたを祝福するって、私についてきなさいって、私に従いなさいって、そうして我々生きるんです。皆さん、そうして生きるものと私たちは生まれ変わったんです。確かにいろんなことが日々我々の周りに起こってきます。だからこそ変わらない神様に信頼を置くんです。不可能な人間とか神でないものに信頼を置くんじゃなくて、全能なる神様に信頼を置いて生きるんです。そうやって生きなさいって。このバベルの塔は私たちに大切なことを教えてくれます。あなたは何に頼って生きてますかって。神ですか、それともそれ以外ですかって。 ここにいらっしゃる愛する皆さんが、今日から改めて、神様、私はあなたに従います、だからどうぞ私のすべてを助けてくださいって、あなたの助けがいります、そのような歩みを持って神様の祝福を大いにいただいていただきたい、そのことを願います。まだこの中でこの神様を知らない方がいらっしゃったら、神様があなたから遠ざかってんじゃない、あなたが神様に背を向けてるんです。神様のところに助けを求めて出てくることです。神はあなたを生まれ変わらせることができます。この方は全能なる神様でいらっしゃる。父なる神様、あなたの尊い御言葉を心から感謝します。何がこの地に起こったのか、なぜこのような裁きにあったのか、あなたは再びそのことを教えてくださいました。あなたは真実なお方であり、約束なさったことを必ず守られるお方です。あなたに従う者をあなたは祝してくださいます。何度失敗してもその罪を悔い改めてあなたに従い続けるならば、あなたは祝して、あなたは用いてくださいます。どうぞこの愛する兄弟姉妹がそのような歩みを持って、あなたの栄光を表し続けることができますように。一人一人の生き方が変えられて、あなたの素晴らしさを明かしする、そんな働き人として一人一人が歩まれますように。どうぞあなたの祝福を皆さんにお与えください。もしあなたを知らない魂がいますなら、その心に働いてくださり、今日あなたに罪の許しを求めて出てくることができるように、今日あなたに逆らい続ける生き方をやめて、あなたを信じ、あなたに従う生き方を始めることができますように。主の御業がお一人お一人の心の内になされますように。あなたの御言葉を心から感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。